先ほどお読みいただきました新約聖書のヨハネによる福音書の13章にはイエス・キリストが十字架を間近にして弟子たちと共に最後の晩餐と呼ばれる食事を一緒にされた時のことが記されております。その食事の席で主イエスは立ち上がって上着を脱ぎ自ら水を汲んで弟子たちの足を洗われたのでありました。当時のユダヤの社会ではそれは奴隷のする仕事とされておりました。しかしそのようなことは気にかけず、いやむしろ奴隷としての仕事を自ら担われるようにしてイエス様は弟子たちの足を洗われたのです。このことだけを見るならば、これはある意味とてもこう美しい話として終わるかもしれません。先生であるイエス様が弟子たちの奴隷となって足を洗い仕えてくださった。そのように人を重んじ人に仕える愛が大事である。そしてイエス様ご自身もこの13章の14節15節でこのようにおっしゃっております。ところで主であり父である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのである。もちろん私たちはこの主の御言葉を文字通りに受け止め、そのように生きるように努めるべきであります。主ご自身がおっしゃるようにこのことを悟り、その通りに実行する者は幸いであるということです。神を信じるということは頭の中でただなんとなく神が存在する、この世には神が存在するんだと信じることでもありませんし、また神を信じていればいいことがあるに違いない、そういう確信を持っていることにとどまるものではありません。主の語られた御言葉を心で悟り、その通りに実行する、その御言葉を生きる、そこに祝福がある。そこにおいて私たちは、ああ神が生きておられる、そしてこの私のうちにおいても生きて働かれ、この私を生かしてくださっている、いやこの私だけではなく全てのものを生かしてくださっている、そういう神との出会いがあるのです。ただこのことを、先週も申したかもしれませんけれども、このことを私たちは、そういう美しい教訓として道徳的な話として受け止めていればそれで済むものではないこと、私たちはよくわかるはずです。言い換えれば、私たちの中にはそのようにイエス様の御言葉に従うことができない、むしろそれを妨げるような罪の思いがあるということ、そのことに私たちは主の御言葉において気づかされていくのです。今日お読みいただいた箇所の書き出しにあたる21節ではこのように語り出されておりました。イエスは21節ですね、イエスはこう話し終えると心を騒がせ断言された。はっきり言っておく、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。一緒に食事をしている弟子たちの一人がイエス様を裏切ろうとしている。 そのことについては今までのところ13章に入っても何度か語られてまいりました。そのような影がすでにこの食事の席に垂れ込めているということが示唆されてまいりました。しかし今主イエスはその語り口調を変えるようにして、弟子の裏切りということ、そのことを話題の中心にされようとされます。今見ましたように21節ではイエスはこう話し終えると心を騒がせ断言されたと言われています。心を騒がせるというのはイエス様の中に、憤りにもつながるような激しい感情や動揺が起こったことを表す言葉です。そういう感情の動き、心が動揺する、そういうものを覚えながら、しかもイエス様は断言された、そう言うんですね。断言される、これは神の御心とそこに込められた神の真実を前に、主イエスがご自分の存在をかけて証言する、そういう強い意味を持っています。それほどまでに激しい思いと断固とした思いを持って、主イエスは今改めて弟子の裏切りということを話題にされている。そこに込められた主の御心はどういうものであったのか、今日私たちはその主の御心をしばらく思い巡らし、礼拝を捧げたいと思っております。ただ主イエスご自身はそのような断固とした思いを持って弟子の裏切りということを話題にされたのですが、今日のところから皆様もお気づきのように、弟子たちは皆最後まで誰がイエスを裏切るのか、誰がそんなことをしようとしているのかわからなかったようであります。イエス様はそのことを決して秘密にしておられたわけではありません。むしろ弟子たちの中から、一体誰のことをおっしゃっているのですか、教えてください、そういう動きが起こる。そして23節にありますように、イエス様のすぐ隣にいたイエスの愛しておられた弟子と呼ばれる人を通して、そのことを実際に尋ねてきたときに、イエス様ははっきりおっしゃるんです。私がパン切れを浸して与えるのがその人だ。そして実際そのパン切れを浸してユダに与えることによって、主を裏切るのはイスカリオテのユダという弟子であることを明らかにされたんです。それでも弟子たちは、ああユダが裏切るのかと思いませんでした。結局イエス様が誰のことを言っているのか、何のことを話しておられるのか、わからなかった。ここまで来ますと私たちも、なぜ弟子たちはこんなにわからなかったのか、疑問に思えるところがあるのではないでしょうか。ただここに、この物語の一つの鍵があります。一つには、この弟子たちの中でユダはいかにもイエス・キリストを裏切りそうな、そういう悪いことをしでかしそうな悪者ではなかったということがあるでありましょう。これまで一緒に仕えてきたけれども、 どうもユダというやつはおかしいな。表面的には自分たちと同じようにしているけれども、何か怪しいところがあると。そういった素振りは全くなかった。そういう面は全くなかった。見せなかったというのではなくて、なかったということでありましょう。いや、むしろ反対に、ここでも言われておりますように、彼らの中でユダは、まあ、いわば会計係を任されておりました。まあ、会計を担当する人がみんな善良な人だと、まあ、限ったわけではないかもしれませんけれども、しかし、その務めを担った、託されたということは、やはりユダはみんなの中でもそれだけ信頼されていた人、そしてそれに応えるように、それだけの使命感を持って、主イエスに仕えていた、人々に仕えていた人であったということは、やはり疑うべきではないでありましょう。特にイエス様の弟子たちであれば、貧しい人、苦しんでいる人のために、施しをするということも多かったはずであります。ユダはそういう務めも誠実に愛を持って行うところがあったのでありましょう。今日の場面でも最後イエス様がユダにパン切れを渡したとき、ユダはそれに促されるようにしてその席を立って出て行きました。しかしその時弟子たちは祭りに必要なものを買いに行くように、あるいは貧しい人たちに何か施しをするようにイエス様が言われたんだろう、そうとしか思わなかったんですね。なんともちぐはぐな思いを読んでいる私たちからすればいたしますけれども、しかしここで私たちに問われているのは、そういう明らかな悪者とは思われない、むしろ賢く、それなり、おそらくそれなりに経験深く、気配りもでき、イエス様にも誠実に仕えてきたユダの中に、そういうユダの中にこそイエス様を裏切る思いが起こる、そして実際にそれを実行するまでになるということ、その中に私たち人間が持つ、まあ、深い謎と言いましょうか、闇のようなものがあるということ、そのことを私たちはやはり受け止めるべきなのです。まあ、今日の物語30節の一番最後は夜であったという言葉で締めくくられています。まあ、口語訳の聖書では時は夜であったと、まあ、そのように訳していたように記憶しておりますが、まさにそうなんですね。イエス様からパン切れを差し出される、それをきっかけにユダは裏切る決意を、その決断を改めてしたかのようにユダは出ていった。まあ、聖書はその時サタンがユダの中に入ったと言っていますが、それは決して、いや悪いのはサタンなんだ、悪いのは悪魔なんだ、ユダじゃないんだと、ユダを正当化しているわけではないのです。むしろそういうサタンに心を支配されてしまう罪の心、罪の闇がユダの中にあるということ、あのユダの中にそういう闇があるということ、そしてユダだけではありません、私たち人間の中にそういう闇があるということ、そのことが私たちに示されているのです。まあ、今は暑い夏の昼間の真っ盛りでありますけれども、時は 夜であった。私たちを覆う罪の闇ということを、私たちは決して表面的に考えるべきではないのです。私たちの意識しないところで、こうした現実があるということを、主は私たちにあえてこの席で問われておられる。ただもちろんそれで終わりではありません。人間とはそういうものだと、イエス様は私たちを見限っているのではありません。今大事なことは、先ほども触れましたけれども、21節においてこの話を語るにあたってイエス様が心を騒がせ断言されたと、非常に確固とした態度を示された。そこにもう一度戻ります。そこには私たちを覆っている深い闇にイエス様が非常に激しい動揺を覚え、心を騒がせ語られた、そういう思い、同時にそうした闇に真実に対決しようとされるその決意を新たにされたイエス様の確固たる姿勢があります。ただユダの裏切りを知って驚いた、慌ててしまったというのではない。そこにこそ今主イエスが立ち向かおうとされる私たち人間を捉えている罪の闇があるということです。まあ今その箇所をご覧にならなくて結構ですけれども、以前同じヨハネによる福音書の11章を学びました。で、そこに、まあラザロという人が死んだ時の話が記されておりました。まあ、イエス・キリストが愛しておられた弟子の一人であり、まあ、聖書の中では名の知られたマルタとマリアという姉妹の、まあ、弟でもあった、兄弟でもあった人でありますが、まあ、そのラザロが死んで皆が悲しみに暮れ泣いていたんですね。で、イエス様もラザロのことを深く思いまして、まあ、そのラザロが埋葬された墓に行くんですけれども、まあ、そこでやはり泣き崩れているマリアたちを前にして、イエス様は今日の箇所のように心に激しく憤りを覚え興奮された、そう言われておりました。で、イエス様は決して泣くんじゃないと、いつまでもメソメソするなと、マリアたちを憤っていたんじゃないんですね。このように人間をこう覆い尽くすような、飲み込んでしまう、闇の中に飲み込んでしまうような死の力、罪の力を改めて主は覚え、そこにおいてその罪の力に正面から対決しようとする、そして私たちをその暗い運命から救い出す決断をされたことを表すものでありました。ユダの裏切りを語る場面でも同じです。イエス様は今、ユダのことを恨んでみたり、怒ってみたりしているわけではないのです。ユダを愛する主の思いは変わらない。しかしそのユダを闇の中に取り込もうとする、その罪の力、闇の力に対してイエス様は憤りを覚え対決されようとする。そして何とかしてそこからユダをもう一度取り戻そうとする、その主の思いは ユダのことを最後まで愛し通そうとする主の思いは変わらないのです。おそらくユダ自身もどうして自分がこのような裏切り行為に走ることになったのか自分でもわからなかったでありましょう。イエス様を愛していなかったわけではないのです。またイエス様への愛が他の弟子よりも足りなかったそういうわけでもないと思うのです。いや人一倍主の愛に応えようと思っていた、生きようと思っていた、そういう彼だからこそつまずき倒れてしまう、絶望し裏切ることになってしまう側面を持っていた。そういう深い闇を人間は持っているし、そういう謎めいた闇は私たち人間の世界を覆っている。ただそういうもんだというのではなくて、そういうところからイエス様は私たちを今救い出すために、そういう世界に飲み込まれることなく確かに神の恵みの中を私たちが生きることができるように、イエス様は今十字架の道を歩もうとされているのです。イエス様は決してユダを見捨てようとされない。ユダのためにも闇の力と対決し十字架の道を改めて歩み出す、その決意をされていくのです。まあ、最後にいたしますが、もちろんこれはユダだけの問題ではありません。私たち一人一人の中にこのような自分でもわからない、自分でもまた目を背けたい罪の闇があります。自分でもどうしてよいのかわからない、そういう謎がある。しかし何よりも大切なことは、そこにおいて主イエスが、心を騒がせ、確固たる思いを持って立っていてくださるということ、私たちを最後まで救いの完成されるまで愛し抜いてくださる、いや愛し抜いてくださった、そこまで私たちのためにご自身の命を捧げてくださった主が私たちのために立っていてくださるということです。私たちがそうした闇に囚われていくままに放っておくことをイエス様はなさらない。ご自分の命をかけてその罪の力に打ち勝ってくださった、そのしがらみから私たちをどんな時であろうと私たちを救い出すことができるように、神の恵みの中に帰ってくることができるように道を開いてくださった、その主が私たちの足を洗ってくださったのです。今もなお私たちの汚れた足を洗ってくださるのです。そのイエス様と共に私たちは歩んでいくように招かれております。今日もまた私たちの足は汚れているかもしれない、しかしそれをも洗ってくださるイエス様に委ねながら、イエス様が先立って歩んでくださる新しい命の道を私たちは主に従って主と共に歩んでまいりたいと思います。そこにおいて本当に罪から解放された新しい恵みの世界を味わいつつ私たちは前に進んでいくことができるはずであります。そこにおいてイエス様を褒めたたえながら、お互いの足をまた洗い合いつつ共に歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、 私たちの中にある、また私たち人間の世界を覆っている一つの闇の世界を御言葉を通して私たちは知らされます。しかし何よりも大切なことは、主イエスご自身が確固たる思いを持って私たちへの変わることのない愛を持って、そのただ中に立っておられ、私たちをご自身の命へと絶えず導いてくださっていること、そのあなたの恵みです。どうぞ私たちがどんな時にあってもあなたの御声を聞き取ることができますように、足が汚れていても主イエスによって清められて、あなたが開いてくださった新しい命の道を歩むことができるように導いてください。またこの喜ばしい福音を私たちもまた共に足を洗いつつ分かち合っていくことができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。
アーメン。